それで私のこれらの言葉を聞いて行う者を岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができよう。また私のこれらの言葉を聞いても行わない者を砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができよう。イエス様の言葉を聞いて行う人、イエス様の言葉を聞いても行わない人、聞いて行う人のことをイエス様は岩の上に家を建てた賢い人と言われた。聞いて行わない人は砂の上に家を建てた愚かな人だと、そう言われました。この主の言葉、この主の言葉の中で、理解する上で大切な言葉、それは私のこれらの言葉、私のこれらの言葉を聞いて行うものと言ってますけど、私のこれらの言葉、これが何なのか。私のこれらの言葉、それは、ここまで7章でずっと聞いてまいりました。三条の説教で語られ続けましたイエス様の一つ一つの言葉であります。単純に思い起こしてみて、イエス様の三条の説教の言葉を思い起こしてみると、それは初めに、八つの幸せの話があった。心の貧しいものは幸いで、もう物もある。そしたらまた、殺してはならないということもありました。姦淫してはならない。心の中で土台の妻を見ると。姦淫してはならない。復讐するのではなくて、逆に与えなさい。追い上げにあってももっと与えなさい。打たれても身に、頬を出しなさい。また私たちが愛され許されたように、敵を愛し許すこと、そのことも勧められます。そして主の祈りを祈ること、また地上で報われようとするのではなくて、自分のしたこと、それの報酬を地上で受けるのではなくて、父なる神様からの報いを求めて施すこと、祈ること、断食すること、さらに突き詰めれば父なる神様に委ねて思い煩わずに生きること、父が全部与えてくださる、私に必要なものを日々与えてくださるの、だから委ねて生きること、だから神の国、神様が支配してくださるように、そして神様の正しさ、それ神の義を何よりもまず求めること、まだまだ細かく言えばもう言うべきことがたくさんありますけれども、これらの言葉の中には、単純に聞くと良き行い、善行、良き行いに関することがここに書かれています。私の言葉を聞いて行うものって言ってましたから、行うこと、これは善行なんじゃないか、施すこと、敵を愛して許すこと、敵のために祈ることなどは、単純に聞いても、倫理道徳的にも、そういうことをする人はすごいなっていうふうに思われる、優れているなっていうふうに、そういうふうに聞こえるものであります。ですから先ほど主イエスが言われた聞いて行うものというのは、この三条の説教で語られている良い行い、その教えを聞くだけでなくて、聞いて何とか、そうだなと思うだけでなくて、ちゃんと実践することなんだ、そういうことをしなさいとイエス様が言われているのか、そう私たちはこの箇所を理解しがちになるのであります。そうではないので、今日主が語られた二つの例え、これをまたそのまま単純に受け取りますと、イエス様のこの三条の説教を聞いただけで何も実践しないで生きていると、やがてこの人生、自分の人生の中で雨風と言われる苦しみや災難が訪れた時に、崩れてしまう、自分自身が倒れてしまう、崩れてしまうものになる、だから聞いてるだけじゃなくてイエス様の教えを聞いて実践しなければならない、そういうふうに進めておられるんだと、そう単純にここ理解しがちなのであります。だからイエス様がおっしゃっていた施し、自分にいっぱい持ってるんじゃなくて、それを施すこと、 もう敵に罵られても罵り返さずに、頬を打たれても打ち返すのではなく反対の頬を見せようかと、そのような行いを実践しなければという思いにも駆られる、それはあるでありました。今まで自分は教会に来て礼拝で御言葉を聞いているのに、自分の生活、実際の生活の中では全くその言葉通りに生きていないな、だからなんだか日常の中で自分が苦しいことがあるとすぐ自分自身が崩れてしまうのか、そういうふうに考えた方がいるかもしれません。良い行いしてないからだったんだ。そうではない。この例えをよくよく、聞いていきますと、あることに気づかされるのである。それはこの例えに出てくる二人の人物、賢い人と言われている人、愚かな人と言われているこの両者がですね、一方が良い行いをしっかりしていたから助かった、もう一方が悪い行いをしていたからダメになったというような、これは完全懲悪のような、そういう例え話になっていないということであります。この例えの中で賢い人は別に何か優れた倫理道徳的にも優れた良い行いをした、そういうことをこの例えの中から読み取ることできません。決して何かいいことをしていた、そんなことは書いておりません。三条の説教も誤解されがちなのであります。敵を愛し許しなさい、寛容してはならないということだけを切り取られて、そういう倫理道徳的な行いを進める話なんだ、そういうふうに受け取られることがあります。だからここでイエス様は三条の説教の最後の部分です、今日のところ、ここで愛、あなた方言ったけれども良い行いしなければあなたの人生は結局崩れるんだということを語ったのかといえばそうではないのであります。そうではないということに気づくために、重要な言葉、それが次の家を建てる、この言葉であります。この例えに出てくる二人の人物、賢い人、愚かな人、このどちらも行ったことといえばこれは家を建てたということであります。私たちが単純に聞いて行わないということは、つまり全く何もしない、行いをしない、そういう人のことを私たち想像します。しかしこのイエス様が語られた例えの中では、賢い人も愚かな人もどちらも家は建てている、行いをしている、家は建てているので、賢い人も愚かな人もどちらもひとときの雨風をしのぐことができる、そういう家を建てているのであります。でこの賢い人、愚かな人、この二人にとって家というのは、どのようなものであったかということは、詳しく分かりませんけれども、家というのは、通常私たちの感覚でも家は帰るべき場所、また守られる場所、また休息できる場所、そういうものであると言えるでありましょう。そういう場所、そういう家を、賢い人、愚かな人、どちらの人も得ようとして家を建てたのである。つまりもし、イエス様の言われたことを聞いて実践するということが、それ実践するということが家を建てるということなのであるのならば、二人ともそれはしているということです。二人とも良い行いはしている、家を建てていますから。つまり二人は、賢い人も愚かな人も、自分に平安が与えられる、憩いが与えられる、帰るべき、戻るべき場所、そういう場所をこの二人は得ようとして家を建てたのであります。ですから、このイエス様の最後の教えというのは、例えの中身を見ると、これは単純に最初に言った行いをするか、聞いて行いをしたかどうか、行いをするかしないかという区別ではないということが、分かるのであります。ではこの両者、二人の違いは何だったのかといえば、それは、もうはっきりと書かれています。それは土台が違ったのであります。 賢い人が土台にしていたのは岩だった。愚かな人が土台にしていたのは砂であった。この違いです。しかしこれが決定的な違いとなるのであります。二人とももう自分の、休める場所を守られる場所としてこう家を建てたのであります。しかし賢い人の家は雨風にも負けず洪水にも負けず倒されませんでしたが、愚かな人の家は雨風に負け倒れてしまったのであります。家が倒れてしまったということは、これつまり愚かな人にとっては落ち着ける場所、憩いの場所、帰るべき場所、そういうものを全て失ったということです。この愚かな人もよくよく考えてみると、イエス様の教え、そういう教えは聞いているのであります。なぜならばイエス様が彼のことを聞いて行わない人というふうに言ったからであります。イエス様の言葉は聞いていた。ですから教えは聞いているのです。おそらくこの愚かな人はイエス様の話を聞いて、分かった、そうかとも家を建てたのでありましょう。彼はこう思った。良い行いをすれば私は神様に救われる、よく生きれば守られる、平安が与えられる、よく生きれると、そう思ったのかもしれません。もう休みたい、平和が与えられたい、慰めを与えられたい、だからそのように良い行いをして、そういうも身を結ぼう、そのような良い行いをしようと思い実践したのであります、この愚かな人。その結果、その行いの結果として家が建ったのであり、この愚かな人は、私はどういうふうに思ってたのかというと、私はこれほど神様のために働いたんだ、人のために仕えたんだ、そういう成果がですね、それが自分の安心よりどころになり、その結果としての家、自分がこれこれした、こんなに頑張った、主の前でいい行いしている、そういうところに住んで、そういうことによって守られる、自分は落ち着ける、そういうふうに思っていたのであります。しかしその人は一度の雨風洪水、そういう苦難が来ると、そういう家はもろとも崩れ去る。良い行いして自分を守ってたと思ったら、それは全部剥がされる。自分は頑張ったんだという、そういう成果としての家、そういうものは崩されてしまうのだ。なぜ崩れ去ってしまったのか、それはもうはっきりと主が言っております。砂の上に立ててしまっていたからだ。ではこの砂、一体何のことを表しているのか、この砂という土台は何を意味するのでしょうか。聖書をいろいろ見てみますと、砂という言葉をいろいろ見てみましても、それが何かの例えとか比喩として用いられることはほとんどありません。似ているものが一つあります。それは土の塵であります。この土の塵というのは、創世記に登場します。創世記で神様がこの土の塵で人を形作ったんだというふうに書いてあります。で、これどういう意味があるかというと、人はそもそも土の塵ですから、無価値な土の塵、砂のような存在であったけれども、神様によって命ある、価値あるものにされたということが、創世記に書かれているのです。ですから砂というふうに今日のところで書かれているのは、土の塵である人そのもの、それを指し示しているのかもしれません。そうであるのならば、砂という土台というのは、つまりこれは崩れやすい人そのものであるので、自分を土台にしている、つまりもろく崩れやすい自分自身が土台となっているということであります。愚かな人のことを思い起こしてみましょう。そうしたら、自分は良い行いをした、そして家を建てた、良い行いという家を建てたけれども、その土台となっていたのは、そこの行いを頑張った私、土の塵である、砂である私、自分自身がその土台となっていたというふうに言えるでありましょう。確かに私たち自身が土台となるのならば、自分を苦難から、自分を苦難から守る根拠の土台となるのならば、それは 脆く崩れやすいというふうに言えるのではないかと思います。いくらこの世での功績業績を積んでも、能力が高くても、褒められても認められても、お金を持っても、本当に自分自身を守ることができるか。帰る場所、行こう場所、平安となる場所を支えることができるのか。それは疑問なのです。それは本当。お金があればあらゆる災害から身を守れるかといえばそうではないでしょう。私が数年前、宮城県の石巻にある、ある漁村でですね、お手伝いに行きました。牡蠣の養殖でですね、家を2つも建てた社長に出会いました。しかしその社長の大きな立派な家というのは津波で2つとも流されました。そう話を聞いたんですけど、その時社長は家に戻ろうとしたけれども、もう津波に巻き込まれてしまう、もう来てる。だからでもこう家の中に入ろうとしたけれども、流されて、どこに行ったかというと違う人の家の屋根に打ち上げられて、一晩そこで過ごしたというような話を聞きました。他人の家の屋根からですね、自分の家が津波に飲み込まれるのを見たその時、こんなに一瞬で自分が努力してきた、生涯捧げてきた、それの形となった自分の家が津波に飲み込まれる、それを見たその時、積み上げてきた自分の財産、こんなに一瞬になくなってしまうのか、そういうふうに思ったというふうに言っていました。努力してきたものも全部一瞬、思い出のアルバムもなくなってしまったというふうに言っていました。過去の栄光も財産も全て守ることはできなかったと言っていました。命だけが残ったんだというふうにその社長は言っていました。聖書にも同じような話あるんですね。技術力とか武力によって町が発展していった、誰から攻撃を受けても大丈夫だと誇っていた、そういう時代があった。それはノアの時代だったんですね。レメクという人の時代、どんどん技術力武力、そしてもう大丈夫だと誇っていたノアの時代の人々は、あの洪水によって全て流されました。人の力、技量、その技で家を守ろうとしても、どれくらいやった、褒められた、そういうことを、もうそれによっては、言い換えればそれらが守りの根拠や土台としても、そういう上にあるものは、人の上にあるものは、いともたやすく崩れ去るのであります。では反対に、賢い人が建てた家の土台、その岩とは何なのでありましょうか。ある人がこう言っていました。今日の例えの中に出てきた賢い人、岩の上に家を建てた人というのは、イエス様ご本人である、そういうふうに言っている人がいます。その人は、そういうふうに説明していた人はですね、イエス様がそういうふうに賢い人だったんだ、イエス様、じゃあイエス様の土台って何だったのかというと、イエス様は父なる神様に私が愛されている、そのことを、この霊的真理、これを土台として生きているんだというふうに、そう説明しています。確かに考えてみれば、イエス様が山上の説教を語られる、その前に何していたか、おびただしい数の病人を癒していた、その前に何をしていたか、荒野で誘惑を受けていた、それら全ての前に何をされていたか、洗礼を受けられていた、その洗礼を受けた直後、こういうふうに言われてたんですね。父なる神様にイエス様は、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、そう父なる神様からイエス様は宣言されていました。イエス様はこの父なる神様から、あなたを愛している、あなた愛する子である、そういう言葉、この真実、事実、真理を土台にして何をされたのかというと、この直後、あの誘惑、荒野での誘惑という試練に打ち勝たれていたのです。今日出てきたこの誘惑こそ、今日の例えの中に出てくる雨風洪水と言ってもいいでしょう。イエス様を誘惑した悪魔は、お前が神様から愛されているかを証明せよというような形で、石をパンに変えることができたら、つまり力を与えられているから、あなたは神の子だ、愛されているもののように力が与えられているんだからやってみろ、そこを試そうとした。また神殿から飛び降りても守られる、そういうふうにあなた愛されて守られていることが分かるぞ、飛び降りてみたら。 愛されている神の子にふさわしく全ての国々や権力を持つために私を崇拝してみろ、そういうふうに誘惑してきました。しかしイエス様はどういうふうに答えたか。私は自分が愛されているとか価値があるということを自分自身で証明する必要はない。なぜなら私は父に愛されている、そう思う、告げられている、父の心にかなうものだから、そういう確信、それが土台にあったのであります。だから揺るがなかった。愛されている、守られている。だからその雨風、誘惑に負けずに立ち続けることができた。そして誘惑に打ち勝ったのであります。三条の説教でイエス様が語られたことというのは、この土台としての真理をずっと指し示ようとされていたのであります。それは私たちも、ここにいる全ての人が父なる神様の子として愛されているということです。三条の説教の一番大事な鍵となる言葉というのは、あなた方の天の父というこの言葉であります。この言葉がもう三条の説教で繰り返し繰り返し語られています。三条の説教の中で、私の父はあなた方の父でもある、神はあなた方の父となり、あなた方を子として愛してくださっているのだ、それをも宣言してくださっているのであります。これが三条の説教の中心のメッセージ。三条の説教が教えているのは、天の父なる神様のもとで私たちがその子供として神様の父としての愛を受けて生きること、そういう勧めが書かれているのです。父である神様は子である私たちを養って守って導いてくださるのであります。私たちが良いことをして立派な人間となって認められて神様にふさわしいものとなれば愛されるということではないのであります。父なる神様は私たちがどんなものであろうとも父として愛してくださるのであります。弱く罪を犯す人であっても、人であって神様の愛に全くふさわしくない私たちの父となってくださるのであります。その父は求めるより先に私たちに必要なものを全部ご存知であって、それを与えてくださるのであります。今日私たちの主であるイエス様は、その神様の父としての愛を土台にして生きなさい、あなたは愛する子だ、父に愛されている子だ、それを土台にして生きようと、そう教えられているのであります。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと思い煩うな。ここで言われている思い煩いとかですね、そういうふうにですね、また何が何だかわからない不安、もやもや、そういう、それらは何で起こるのか、それは自分で自分の人生を支えようとしている不安から来るのであります。そういう不安定さから揺らぐ、だから思い煩わしい、不安になるし、もやもやするし、自分が何を持っているか、何をすることができるか、そういう自分の中にあるものをよりどころとして土台にして生きようとしている私たちに対して、今日イエス様は、そうじゃない、父なる神様が愛によってすでにあなたを支えている、あなたに与えている、あなたの土台となっている、そういうことを宣言して、そこにこそ人生の本当の拠り所があるのだと、そう教えておられるのである。私のこれらの言葉を聞いて行うというのは、三条の説教が教えているこれらのことを受け止めて、愛されているということを受け止めて、この教えに従って、まず初めは天の父なる神様の子として生きること。それ抜きに良い行いをしても何の意味もない。愛されているということが分かんないで良い行いをしても意味がない。愛されている子として愛す、良い行いをする。自分の財産、自分の才能であったり自分の成果により頼むのではなくて、神様の父として神様が愛している、その神様の愛、それが自分を支えているということを信じて生きる。そこにこそ私たちの本当の土台がある。雨が降っても洪水が押し寄せても風が吹いても倒れない。最初にも言いましたけれども、この雨風洪水というのは人生において直面する苦難や苦しみのことです。 こういうこの世での苦しみにおいても私たちを本当に支えてくれる土台なのは父なる神様に愛されている、そういうことなんです。離別であったり突然の病気であったり日々の労苦、これらのどの雨風洪水にあっても父の愛を信じて立っているのならば倒れることはない。この雨風洪水、それらの苦難というの最大の形は死です。この死というものは他の様々な地上の苦しみとは違って私たちの人生をまさにその根底から全て押し流してしまうような、そういう死の洪水である。死に直面するとき自分の中にどんな土台、財産、よりどころ、建てた家があってもそれはもう虚しいことだということが明らかになります。死んでしまったら何の今までやってきたことも意味ない。土台そのものを押し流してしまう大洪水、それが死なのであります。そういう意味では私たちの人生というのは結局この死という大洪水によって押し流されて消え失せてしまうものだというふうにも言うことができます。しかし父の愛という土台、この土台の上に生きるのであればこの死の大洪水に巻き込まれようとも倒れない。その上で愛されて神の子として立てた行い、まあ、家であってもそれも倒れない、天に積まれている私たち自身も倒れない、復活して立ち上がる、死んでも立つ、そして最後の最後の審判においてもその裁きにも耐えることができる、滅ぼされることなく命に至ることができる。そういう土台なので、この地上での苦しみだけじゃない、終わりの日まで支え続けてくださる土台なんだ。その土台に据えられている家、帰るべき場所、本当に安息できる場所、絶対に失われることがないその家、それはどこの土台に立っていればそれは失われることがないのであります。私たちが帰るべき場所、安息できる家というのは父の家のほかありません。私たちは父の愛という愛する子だというふうに、私は愛されている子だ、そういうところの上に生きたとき、すでに私たちはもう本当に戻るべき安息の地、愛に満たされた父の家にいるし、もうその家は立っているのであります。イエス様は誕生の説教でそれをこそ、その国、その支配、その家をこそ求めなさいというふうに言われています。今イエス様はこの三条の説教の最後の最後の場所パートでですね、部分で私たちをもう一度招いておられます。あなたは父なる神様に愛されている子だ、だからその真実の上に生きなさい、その他の上に生きるな、そしてその愛の上に立っている父の家にいつでも戻ってきなさい、そう私たちを招いておられます。自分の力を頼っている人がいるのならば、そのあなた、過去の実績を頼っているあなた、他者に褒められることに頼っているあなた、財産に頼っているあなた、そのあなたはやがて崩れてしまうでしょう。一度雨が降れば、風が吹けば倒れてしまう。もし今なんだか不安だ、いつも不安だ、いつも不安を感じるんだという方、なぜ感じるか、それは主があなたに今気づかせようとなさっているからです。主はあなたの足元がいかに不安定であるかを、主がその口の息を持って御霊という風を吹かせてあなたを静かに揺るがしているので気づかせようとしている。そこは不安定だ、そこではなく私のところに来なさい、私をこそ信頼しなさい、私はあなたを愛している、そう父はあなたに呼びかけておられます。あなたはその砂場から一歩足を踏み出して、父の愛という固い永遠の岩の上に立つのがいい、主はあなたを愛する子としてまっすぐに立たせたいと願っておられるんです。私たち全員この岩の上に、主に愛されているというこの真理の上に もう一度立ちたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる神様、三条の説教の御子の最後の言葉を通して私たちの立ち位置をもう一度主が示してくださいましたことを感謝いたします。何よりもただ単純に幼子のように私はあなたから愛されているということを胸に刻ませてください。愛されているということをも忘れてしまう悲しい哀れな存在であります。ですから今一度心からあなたに愛されているということを覚えさせてください。誠の愛をもって、真実の愛をもって、神の愛をもって、あなたが私たちを愛し支え導いてくださって、そのことを信頼して生きることができますように、その上こそ雨風に負けず洪水に負けず立つことができる、その土台をあなたが今日示してくださいました。どうぞもう一度私たちを立ち返らせてください。御手を広げて待ってくださっている父の抱擁に抱き留められることが、父の抱擁の中に私たちが戻っていくことができますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。